1、孝太、吉佐節分、季節、陰暦、番頭、12月30日夜、名代、三人吉佐、廓の発害、世話物、万円元年。1860年、正月市村座、川竹木阿弥作、四世市川小団次の小吉座、河原崎権十郎の坊吉座、八世岩井半四郎の上吉座、三人吉座の白波の物語に、文理一重の筋を絡ませたもので、現在では三人吉座の下りのみ上演され、名題も、三人吉座、巴の白波、と改められている。あらすじ、舞台は、大川端、甲信塚の場、幕末頃の大晦日、節分の夜、夜鷹の落とせが、八木原で拾った、百両の金を懐に、おぼろ月の両国川岸を通りかかると、島田かずらで振り袖、お七のこしらえの旅役者、お嬢吉座という白波が、いきなり財布をひったくって大川に蹴落とし、百本杭に足をかけて、月もおぼろに白うおの、と、にっこり笑いを浮かべて立ち去ろうとすると、通りがかりの四つでかぼの垂れをパラリとあげ、吉の字、岸の門付き、侍上がりのお坊吉座が呼び止め、濡れて出泡の百両を、どうぞ貸してもらいて、と迫り、二人で立ち回りになるのを、二人とも待った待った、とあって入ったのは、初家上がりの巾着切りのお小吉座で、ここに三人が和解し、互いに腕の血をすすり合って、義兄弟の誓いを結び、揃って吉原へ繰り出す。陰暦では、12月30日の夜が節分で、翌1月1日から立春。この夜は、ついな、と言って、家庭では、豆まきの行事が行われた。江戸時代にはこの夜、張りぼての籠を背負い、手ぬぐいで顔を包み、扇子を持って、御厄、払いましょう、厄落とし、と言って門に立ち、金や豆をもらって歩く職業があり、これを厄払いと呼んだ。歌舞伎で、月はおぼろに白うおの、というような、七五調のリズミカルなセリフを、厄払い、と呼んでいるのは、このセリフが、節分の夜の厄払いの言葉によく似ているからと言われる。厄払いの声は癖のあるもので、御厄は下、払いましょうと尻上がり、厄落としが下の声で陰気にと決まっている。小唄の、吉佐節分では、木阿弥の芝居の、お嬢吉佐が、おぼろ月を見ての名セリフを詰めて作られたもので、作曲は創始案。昭和6年2月節分の直前に作られたもので、月はおぼろのセリフは15世右左衛門町が耳に心よいようである。この曲は、場所が大川端というので、前引きに、極緩やかに、上手へ登る、送り船の佃の相方を用いて、緩やかな、墨田の流れと初春の宵の情緒を出す。続いて、都道音、つつうつつうつん、ちんりんりんをかかりに、ゆっくり間を持って、ごう音と本釣り、鐘の音が入るところである。月もおぼろに白うおの、かがりも、までをセリフ、かあす、から節に変わって、うむ、と周りに気を配る心、春の夜にはお嬢吉座が百両を奪い、いい仕事をしたと鼻歌のつもり、次の、冷たい風もほろよいの、は、遠根に新内の三味線が、川も渡ってくる趣で、新内は藤松路中作の、しのぴね、の一節、この新内係の時は、鉄火な味を出すように歌うこと、心持ちよく歌うかと、は、本当に心持ちよく歌ってはいけない、誰しも心の底は人情があり、あーすまぬ、ことをしたという心で、心持ちよく、と下から出て歌い、うかは、思わず上から高く出て、はっと気づいて、誰か、気はせぬかと舞台の上下を、じっと透かしてみるつもりで、二度目の、うか、お下の声で歌う、うかれガラスは、カラスの声を、ちりつん、つんちちん、りん、りんの二の糸の下から引き、歌は、当たって歌い、ただ一話は鉄火に、ねぐらは突っ込んで、えかえる、わすぐ声を変えてすらりと歌うこと、川端では、ちょっと厄介で、ここの佃の相方は、前の佃と反対に、上手より帰ってくる船の佃で、はじめはかすめて引き、次第に、強く引いて、その船が吉佐の目の前を通って川下に行くところを、ふん、粋な遊びをして嫌がる、と吉佐が、背伸びして身をくる気持ちで、川アバーターでと歌う、竿の雫、は、三味線で炉拍子を引き、濡れてであわ、は、落とせから奪った財布を懐からちょっと出して、ふふんと一つ鼻で笑って、うまくいった、という思い入れするところで、あわ、おごく鉄火に投げるように小粋に歌うこと、音訳は、芝居だと、上手の、舞台裏から聞こえるので、これは歌わずに昔の厄落としの声で行き、落とし、というところで、とろずとおどん、と、引き込んで、吉佐が、 遠くで聞こえる厄払いの声を聞き、うむ、とうなずき、本に今夜は節分か、とセリフで言い、終わりの、か、お節に変え、こいつは、春から時を変えて、強くセリフで言い、縁起がいいわえ、は派手に節止めとなり、送りは、前力とは反対に、帰り船の佃を引いて幕切れとする。これが創始案の構想である。注釈、白魚のかがり火は、江戸時代は、隅田川の白魚を取るために、鉄の籠に柱をつけて船に立て、籠の中で木を焚き、その明かりで漁をした。いざ酔い精神の芝居にも、この船が出る。